こんにちは、ちくゆめです。
はい。
これは。
え、皆さんご存知の？
あ、はい。まあ、知らんけど。
え、皆さん、普段お歌いにならないです。
あ、自然な感じで？
ええ
ー。あ、全然。
あれ？
初耳です。
あれ？結構ほら、しゅうさんだってこの歌詞見てください。歌詞もありますよ。
ああ。でもこれ読めないからね、歌詞。
いやいや。え、皆さん、読めますよ。
キリル語？
え、これ古代ギリシャ語です。
読めないですね。まず読めない。
ということでですね、
はい、
今回はちょっと音楽の話しようと思うんですよ。
お、はい。でしょうねって今みんな、でしょうねって。
知ってた。
うん、
知ってた。
知ってた。
いや、今まで、はい、うちらほら、イベントとかでもそうなんですけど、うん、著作権がね、切れた作品を一生懸命探してたんですよ。
うんうんうん。
その、あ、この人、あ、でもまだこれまだちょっと残ってんなとか、思ったんですけど、
うんうん、
ちょっと盲点やったなと思ったのが、うん、1000年以上前やったらこれ安心やん。
まあね。
気づいたんですよ。
うんうん。
まあ、東大元暮らしってことでね。
うん。
うん、わからん。
これ、古代ギリシャだからね。
そうです、そうです。ほいで、今回、
はい、
まあ、お話しするこのアーティストはですね、うん、セイキロスさんって人なんですよ。
お
ー。で、
ギリシャっぽい。
そう、セイキロスさんはね。で、今、まあ、こう歌ったこの曲を作ったね、
うん、
人は、これ、紀元1世紀ぐらい、
うんうん、
2000年前ですね。日本は弥生時代です。に作られまして、これはですね、1883年にトルコのアイドゥン近郊の鉄道工事の現場で、円柱状の墓石、墓石が発掘されたんですよ。
うん、
で、その石碑に、人ともに、この古代ギリシャ語の楽譜を書く方法によって、この楽譜が刻まれてたっていう。
うん、
で、この、今歌った、この、これはね、セイキロスの墓碑名、で、お墓に、碑文の碑に、記名の名ですね。うん、金編に、名文の名、うん。で、このセイキロスの墓碑名って言われてるのは、完全な音楽作品の楽譜としては、現存する最古のものなんですよ。
うん、
まあ、今までパンツとか残ってるやつはあるんですけど、うん、この、まあ、紀元1世紀から2世紀なんで、まあ、この2000年前、
うん、
出土したのがさっきトルコって言ったんですけど、このトルコのアイドゥン近郊は、当時、ローマ帝国でも、5本の指に入る大都市、
うん、
エフェソスの近隣にあった場所なんですね。
あ、行きましたね。
この人はね、うん、トルコ行ってるんです。
そう、行ってる。
トルコ行ってるんです。
エフェソス行った。
エフェソス行
き歩いた。
歩きました、エフェソスを。
うん、歩いた。
あのエフェソスをですか、うん。古代ギリシャ。
そう。エフェソス。
からの、
そう。
ローマ帝国の5本の指にも入る大都市に。
うん、歩いた。
で、あそこら辺で、1800年の時を経て、この工事現場で、出てきちゃったっていうね、やつなんですよ。
うん、
で、ちなみに、出てきたんですけど、これね、発掘した後に、工事の現場監督の奥さんが、植木鉢の台座に使ってて。で、ちょっと、そこの方をですね、
うん、
ほら、円柱状やん、
うんうん、
円柱状やから植木鉢ちょっと高めにしてね、お花楽しみたい時に多分よくて、で、そうやって使うためにね、ちょっとそこの方をですね、平らに削っちゃいまして、碑文のですね、
うん、
最後の一行が失われました。で、まぁ、現在はコペンハーゲンのデンマークの国立博物館で見れるんですけど、うん、まあ、この、セイキロスの墓碑名っていうのは、楽譜なんですよ。
へぇ、歌なんですね。
そう、ちゃんとした楽譜で、で、まぁ、見た目は本当に円柱なんですよ。ちゃんと、この、いわゆる音程っていうものと音歌、
うん、
音歌っていうのは音の長さですね、
うんうんうん。
がちゃんと示されてたんですね。で、音楽って、その、どっちもないと困るんですよ。
うんうん、
その、だからその、ミロク、最高みたいな。そう。と、この AI が作ったから。あれも、その、音歌がないと、ミロク、最高までしかわかんないんですよ。
うんうん、
で、音程がないと、それもわからなくて、うん、そこが、読めない。
うん、
で、音歌、長さがないと、何の曲か、どんな曲か全くわからないんですよね。
うんうん、
ただ、その後のですね、中世とかは、ネウマフっていう、音歌、長さが全然わからん楽譜がいっぱいあって、うん、正味これ、 何が正しいのみたいなのが、わからんものがいっぱい残ってるんですけど、この古代ギリシャの、この楽譜、見た目で言うと、これ文字書いてあるだけです。めっちゃこれだけなんですけど、これ楽譜なんですよ。歌詞がこれ書いてあるんですね。の上に音程がアルファベットで示してあるんですよ。で、これがちょっと上がると、4分の1上がるとか。で、その上にこの音がこのぐらい伸ばすよっていうのがメモされてるみたいな。めっちゃシンプルなんですけど、これが長年の研究によって解読されて、ちゃんと楽譜的にこうだろうと言って復元されてるっていうものなんですね。で、一応まあ、首都韻律、旋律がまあ分かるようになって、で、まあ、だから今残っている完全な楽譜としては最古のもの。で、まあ、これより古いっていう歌は、まあ、存在はしてて、断片的にはもっとあるったりするんですけど、やっぱ完全にこうやって復元できるものとしては最古。で、これ何が書いてあるかって話なんですよ。破壊師じゃないですか。破壊師に書いてある内容。で、これ全文と後書きと本文があるんですね。
結構、
なかなかね、全体的にちゃんと構成がしっかりしてます。まあ、全文が、私は破壊師です。
自己紹介。自己紹介来た。
しかも破壊師目線。セイキロスさんが、ここに建てました。
あ、私をね。
私を。なんか、千の風になってじゃないけど、こう、そこ目線みたいな。
そこ目線なの。
破壊師から見た世界観でいきます。で、決して死ぬ、滅ぶことのない、とこしえの思い出の印に、なんか素敵じゃないですか。で、本文。まあ、これさっき歌ったやつなんですけど、本文は、命ある限り輝いてください。思い悩んだりしないでください。人生は、ほんのつかまの間ですから、時間は奪っていくものですからっていうね。
千の風っぽいですね。
でしょ。で、後書きは、セイキロスよりエウテルペえらへんに書いてあって、この下ほら奥さんが、現場監督の奥さんが削っちゃったんだから欠損してます。ですけど、これね、2000年前に書かれたメッセージ、しかも歌付きの、そしてめちゃめちゃ良くないですか。
いいですね。
めっちゃいいこと書いてるんですよ。このセイキロスさん。
さすが。
すごいんですよ。やっぱね、古代ローマ。
古代ローマ。
さすが。さすがです。で、しかもね、ちょっとね、これ、まあ、メメントモリみたいな感じじゃないですけど、この、命ある限り、まあ、生きている間は、その思い悩まず、なんかカルペディエム的なね。
ああ。
ね、その日の花を詰め的な。その時を楽しもうみたいなね。で、時間はほんのつかの間で、時間は奪っていくものっていう、ものすごくね、なんか、死生観凝縮みたいな感じで、なんか、かなり共感できるというか、
いいこと言ってる。
めっちゃいいこと言ってるんですよね。で、この、まあ、楽譜が、まあ、うちこれなんかその、セイキロスのボヒメしてたんですけど、なんか、音楽として考えたことなかったというか、ああ、遺跡みたいな感じで、なんか思ってたんですけど、まあ、なんかメロディーもいいな、みたいなね、感じで、なんかいい曲なんですよ。これをですよ、2000年前に、まあこの奥さんに向けて、だからまあその、セイキロスさんが、私のお墓に、だから書いたってことですよね、
だ
からね。
いくつぐらいの時なんだろうね。
これわかんない。セイキロスさん、アーティストの、今回のアーティストセイキロスさんは、それしか残ってないですよ。
あ、そう、まあ情報としてね。
で、セイキロスさんの曲、これ1曲しか発表されてないんで。
そうだよね。
そうなんです。しかもこれこうね、ちゃんと、メジャーデビューとかじゃなくて、自分でね、もう自分のとこに書いてただけなんで、お墓石に自分で掘ってあっただけなんで。
これ20代とかだったらさ、
はい、
かなりね、
そう、
素晴らしい。
そうなんですよ。
達観した。
そう、かなりの、ね。で、その、セイキロスさんの、多分妻なんですけど、このエウテルペさんに多分向けて書いたんですけど、これ多分自分のお墓を建て、いや、どういうね、ストーリーがあったのかとか思うじゃないですか。なんかその残されし妻が、まあ、読むだろうとかね。妻に、その私のお墓の前で読んでほしいだとすると、マジの千の風になってるわけです
よ。そうだね。
ねえ、これ、もしかして秋川雅史さん、こっからですか？
パクリ
これ。
パクリ
これ。こっからもしかしてインスパイアですかみたいな。
ああ。
っていうぐらい、なんかだいぶ、こう、ねえ、で、まあ、現代人の感覚で、まあ、当時のね、千の風になって、わかるわってめっちゃみんななったじゃないですか、日本とか。2000年前も、同じ感覚で。
そうか。
で、残されし者へのメッセージだとすると、墓参りに来て、墓参りとか言うかわかりませんけど、墓参りも古代ローマで。でも、お墓で、で、そこに、この、まあ、セイキロス亡き後に、まあ、行った時に、私は、墓石ですと。 セイキロスさんが立てましたよと。この、私は死んでも、決して死ぬことのないとこしえの思い出がある、その印に、みたいな。っていう前書きやと考えると、エモーいっていうね。
すごいね。
めっちゃすごくないですか？
しかも、破壊し目線。
破壊し目線。うん、しかも、お前に作った歌がついてるんですよ。
そう、すごいな。
俺が作った曲聴いてくれよ。で、ここに曲がついてて、で、もう命ある限り楽しめと。思い悩むなと。束の間しかないからねっていう。まあ、残されし妻に送ったとするとですよ、
うん。
今のお前の生きる間を楽しんで、自分のね、こと失った自分のことで思い悩んだりせずに、時間はどんどん奪っていく。うん、まあ、ちょっと、られるとかちょっとね、文法的にわかんないんで、うん、まあ、復元されて内容的なニュアンスで言うと、時間っていうものは奪っていくものなのだからっていうね、うん、感じで、なんかその、前を向いて進めみたいなさ、とこも含まって、めちゃめちゃ本質すぎる。
いいこと言ってる。
めっちゃいいこと言ってて、うん、なんか、こんななんかその、しかもなんか長々書いてもないし、
うん、
全部まとまってるじゃないですか。うん、こんなものが2000年前にからあるっていう。で、なんかその、これも2000年前に確かにそこにあったって話なんですけど、うん、でもまあ人類最初の音楽って、まあなんか多分歌だと思われるんですよね。うん、ほら、言語が歌から生まれたのでは的な、あとその鳥がね、あの、四十からにも言語があるとかいう研究がね、こう、本当にメジャーになってきます、来ておりますけれども、うん、ああいう感じで、その何かを警告したりとか、何かを伝えるみたいな感じで、こう、歌が、そうやって、こう、パターンとかがあって、言語になったみたいな多分話もあったりとか、うん、まあ、おそらくでも音楽としての歌もあって、でもその、まあ、やっぱり、でもいつ頃生まれたかっていうのは難しいじゃないですか。で、いわゆるその、アウストラロピテクスとかね、
うん、
が歌を歌ったとかね、まあ、あとはその後の原人とかね、まあ、旧人みたいなネアンデルタル人とかが、うん。で、その後、やっぱりその、いわゆるまあ、ホモサピがね、現世人類ですね。現世人類が、まあ、楽器を使うようになった、だろうと。うん、で、まあ、なんか、今はドイツの、その洞窟の中で、多分、笛が、4万年前ぐらいの、あの、笛が多分最古の楽器なんですよ。ただまあ、穴開けたんか開いたんかみたいな。
うん、
笛とかなんか空洞になったりするじゃないですか。
うんうん、
あれで穴開けるじゃないですか。そしたら、ピーとか言う。
うん
で、それでまあ、旋律があるとすればそう、ぽい、みたいな、うん。これはでも、ホモサピが作ったんですよ。ホモサピエンスが作った。で、そういう文明みたいなものが始まる多分、もっともっと前から、多分、人類は音楽とか、
うん、
割と美術とかね、
うん、
で、洞窟の絵とかもそうですけど、あとまあね、本当にうちが大好きな、あの、土偶とかね。
ラフとかね、
そういうね、あの、ところが、だからまあ、その、宗教的なってだけじゃなくって、うんなんかこう、そういうものにおそらくこう、親しんでいたものだろうっていう気がするじゃないですか。うん、で、またその文明が始まってからは、ちょっと泣きましたよ。やっぱメソポタミアですよ。
メソポタミア。
はい、もうやっぱり、俺たちも、ね、古代文明といえばメソポタミアですから。
うん、
で、これがまあ、紀元前3、4、あの年以降ぐらいからかな。うん、で、やっぱり、メソポタミアっつうのはね、最先端なんですよ。
おー、そうなんですね。
いつだって。
いつだって。
いつだって、古代文明は、メソポタミアが最先端で、うん、なんかやっぱ音楽的にも、やっぱイラクとかシリアの辺ですよね、
うん、
現状の。で、やっぱ前世紀は多分紀元前20世紀ぐらいなんですけど、その粘土板とかね、そこに多分メロディーの断片みたいのがあるんですよ。
うん、
ただこれ、そのやっぱ解釈むずいですよね、
うん。
なんかその言語があると、さっきのね、セイキロウさんみたいに、明確に言語とか示してる指示があるとわかるんですけど、うん、そのヒント少なすぎると、解釈違いがめっちゃある。
あ
皆さんがあの研究した時にですね、うん、これは、これかこれかこれかこれかこれやな、みたいな。5通りぐらいでも解釈ができて、結局ちょっと、うん、実際どうやったかがわからへんな、みたいな。ただ、メソポタミアの人たちって、なんかその、いくつかのその、なんていうかな、こう、チューニングっていうの多分、あの、縦ごとみたいなのを弾いてる。
うん、
リラとか、
うんうんうん、
を弾いてて、なんかそういうのを多分、知ってて。で、この四大文明の中では、こういうことをしているのは、割とメソポタミアが早くて、あとは他のところはね、だいぶずっと後っぽいんですよ。
そうなんです
ね。そう、まあその、文化的にコミュニケーションとしてそういうのが、こう、まあ、日常的にあったからそうなのか、まあ、どうしてそうなのかはちょっとわかんないんですけど、うん、やっぱその辺が、こう、文化がね、どんどんやっぱ伝播していって、うん、まあその、メソポタミア文明としては繁栄がね、
うん、
少しずつちょっとこうね、暗くなっていっても、そっからやっぱり先に、伝播して、うん、で、今のその、シリアの方の、からは、まあ、聖歌。ここでまあ、宗教的な例が出てきますよね。うん、紀元前1250年ぐらいに粘土板が出てくると。
うん、
ここは、その、アッカドの、 まあ、楽譜書くような形で、これメソポタミア式なんですけど、うん、だからま、そっから多分伝播しただろうっていう、楽譜が出てきてて、で、まあ、ただ完全にね、出てきてる曲もあるんですけど、うん、欠損もない、残存してるのもあるんですけど、作曲者わかんないですよね。
ああ、そうなんだ。
むずないですか？
そうでもそうだよね、う
ん。そうなんです。だから、アーティストとしてわからん。アーティスト不明。
うん、うん、私不明。
楽譜はある。うん、あと、その、解読がちょっとだいぶむずくて、うん、なんか、こういうことなんちゃいますかねみたいな感じで、うん、なんかやっぱり、その辺がだいぶ難しいっていうところもあって、うん、で、そういう意味では、その、まあ、これ、だから、まあ、紀元前ってほどまではいかないんですけど、うん、まあ、そういう、こう、地盤があって、でも、やっぱりその、何か思いついた旋律を乗せて作って、かつ、残したいっていう。
うん。
これって、その、やっぱり、こう、墓石に刻む？それって、やっぱり、そうやって残したいっていうもので、やっぱり人にその、同じように、自分が書いた通りに伝えたい。
うんうんうん。
で、それを自分がいなくなった後にも、残して、自分はいなくなったけれども、そこの墓石にそれを刻んで、で、その思い出とか、まあ、形じゃないもの、
うん、
まあ音楽も形じゃないじゃないですか。その音っていうか、うん、その、そうやって奏でると、そこで思い出されるじゃないですけど、うん、で、そういうもので、こう、残していって、それが、その、巡り巡ってね、その、おそらくご主人が奥さんに残したみたいなものが、1800年経って、
うん、
ちゃんと残っていて、とこしえの印としてみたいなね。で、今の人が、その楽譜にしてというか、ちゃんとその楽譜にできるような、その楽譜を書く方法で、うん、先進的な方法で書かれていて、で、それがこうやって読めるっていう。なんかうちに考古学とか好きなんですけど、うん、考古学って現実しかないんですよね。事実。
まあね。
そう。事実しかなくて、うん、でも事実があるから、まあ、ただまあ、出たものによっていきなり歴史が変わったりもしますけど、うん、なんかその細かいことはやっぱわかんない。
うん
けれども、なんかそこが示してくる事実で分かることがあって、なんかこのセイキロスの母姫ってそういうのの結構最たるものなような気がするなぁと思って、
うん、
で、これをなんかやりたいなぁと思ったんですけど、うん、これはいじらおうかーって思ったんですけど、なんかちょっとこう今時ね、やっぱりこういう風に読むっぽいよみたいな。
見事に歌い上げてたじゃないですか。
みたいなのがあって、うんそう、なんか、どっかでね、なんかこうやりたいなぁと思いながら、
うん、
なんか、最近、ふとね、著作権切れ取るやないかいと思いまして、おご紹介をさせていただきましたということで。
これからも、版権切れのやつをどんどん。
版権切れのやつをね。
歌っていったらいいんじゃないでしょうか。
歌っていたら。そう、一応、あとね、作者がわかってる、
うん、
最古の作品。例えばその、うん、今、セイキロスさんわかんないですよ。まあ、アーティスト、セイキロスは入るんですけど、うん、それ以上の情報ないじゃないですか。
そうだね。
セイキロスどう、ちょっとセイキロス、その、なんていうの、エピソード0とかさ、エピソード、ね、給料上祭みたいにさ、うん、前日たって後日たとか知りたいんですけど、
ま
あ、
そうい
う、
まあ、多分出てこないし、
ね。うん、そう、それはもう無理なんですよ。うん、やっぱりね、姿勢の人なんでね、うん。そう、別にそのね、王が、ね、その政治的ななんとかとかで残したんじゃなくて、うん、ほんまにね、こう、家族からのメッセージをね、覗き見たみたいな感じなんで、うち、ん、作者がちゃんと分かってる最古の作品は多分12世紀ぐらいなんですよね。880年前ぐらい。これ多分ね、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンさんで、
ほう、ドイツ人。
そう。ヒルデガルトさんね、これ結構有名人だと思うんですよ。うん、なんか面白いレシピモードが出してたりして、この人ちょっと今度取り上げたりしてもいいかなと思ったんですけど、これ天霊劇で、この時はね、カトリックの、
うん、
曲がもう主なんで、まあ、天霊劇っていう、まあ、フランス多分がメジャーなんですけど、まあ、キリスト教の、カトリック教会の天霊の中で、言ってみたら、説話集みたいな。説話集、歌付き的な。このような感じで、こういうことがあって、みたいな。音楽劇みたいな。こういうのがオペラとかに転じていくっていう感じなんですけど、ちなみに、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンさん、スポティファイにございます。
あ、そうなんです
か、ね、スポティファイってか、
すごい。
それだから、
聞けちゃうんだ。
そう、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンさん作ったやつは、ちゃんと今、楽譜に起こせて、うん、みんながね、こう。
共有できるんですね。
共有できますんで、うん、今、スポティファイで古いね、著作権の切れているけれども、そういった流れの音楽を聴きたいという方は、うん、検索していただくと、スポーティファイにありますので、皆さんいろんな方が。
ヒルデガルド・フォン・ビンゲンさん。
はい、ヒルデガルド・フォン・ビンゲンさんがね、
ぜひ、
ぜひ、あのみさんご興味あれば。そう、セイキロスさんはちょっとこの一曲、この一節しかね、うん、もう一曲残してないんであれなんですけれども、この、セイキロスのお姫も楽譜とか入れたら出てくるんで、皆さん古代ギリシャ語でぜひ親しんでいってください。
はい。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。